席をお願いします。地球の自転速度が速くなっているというニュースを見ました。皆さんご存知かと思いますが、地球は1日で1回転、1年間で太陽の周りを1周するという動きをしています。その自転速度が速くなった。一体どのくらいのスピードで、では今地球は回転しているのかというのが分かりませんので調べてみました。実に地球は球体、丸ですから、円、球体、玉のようなものですから、場所によってその速度というのは変わります。ボールが、バスケットボールやサッカーボールのようなボールが1回転するというのを想像してみていただくと分かるかと思うのですが、1日で動く距離というのはその場所によって違う。で、赤道付近が一番多くの距離を動くことになりますから、それだけスピードも速くなります。逆に、北極や南極のようなところは回転軸に近いところはわずかな距離しか移動しませんから、スピードは遅いということになります。で、そのことを踏まえて、あくまでも参考ではありますけれども、地球の自転速度というのは赤道付近最も速いところで時速約1700キロで動いているんだそうです。日本はのあたりではだいたい時速1500キロぐらいで回っていると。かなり高速で回転しています。旅客機がだいたい900キロ弱ぐらいですから、旅客機の2倍ぐらいのスピードで赤道付近だったら動いていることになります。で、この回転速度がさらに上がったというニュースでした。そのスピードではどうやって測っているのかというと、1日の長さで測っているそうです。通常1日は24時間とされていますが、これが長くなればスピードは落ちたことになります。逆に1日の時間が短くなれば、地球はそれだけ速く回った、速度が上がったということになります。地球の自転速度が速くなったということは1日が短くなったということなんですね。実に興味深い。問題のどのぐらい短くじゃなったんだ1日はということなんですが、国際地球回転基準計事業という組織があるそうで、そことアメリカ海軍の天文台が発表したところによりますと、つい先日2025年の7月10日、これは観測史上最も1日が短かったと。標準的な1日よりも 1.38 ミリ秒短かったんだそうです。実感が湧きませんので計算をしてみました。 1.38 ミリ秒というのは 0.00138 秒です。もう少し分かりやすい単位にしたいなと思って増やしてみましたら、約72時間で 0.1 秒、1年間にすると 0.5 秒速くなったということです。私たちの瞬きがだいたい 0.1 秒以下ですから、1年間で瞬き 4,5 回分1日が短くなったというですね。最近どうも時間が経つのが早いと思ったのは年のせいではございません。実際に短くなっているんです。で、このようなニュースを読んだ後で夜空を見上げてみますと、京都の明るい夜空にもたくさんの星を見ることができます。人工的な光の少ない山や海に行けば、それこそ無数の星が夜空に瞬いていて、夏の夜空なら天の川と呼ばれる、霞の帯のようなものも観察されます。薄い雲のように見えますけれども、それらはすべて星なのだと知ると、途方もない数の星がこの宇宙にはあるということが分かります。その宇宙の中の一つの星の中で、私たちは命を与えられて生きているのだということを思うと、 本当に不思議な気持ちになってまいります。私たち人間はいろいろな力を与えられ、さまざまな研究がなされて、およそ知ることができないと思われることさえ日々新たに解明し続けているところでありますが、それでも私たちが知りうることなど実にほんのわずかでしかないということを思い知らされます。同時に私たちには到底計り知ることのできない神様の偉大な御業、その大きさや力強さというのに改めて思いを馳せるのであります。その神様の偉大さと私たちを含む被造物の関係を使徒パウロは焼き物師とその作品になぞらえました。すなわち焼き物師が粘土の塊からどのような作品を作り出すかは焼き物師の自由である、思い一つであるということを先ほどお読みいただきました聖句には記してありました。パウロは言います。焼き物師は同じ粘土から一つを尊いことに用いる器に、一つを尊くないことに用いる器に作る権限があるではないか。強いて言い換えるならば、どうでしょう、客人をもてなす時に用いるような立派な器と普段使いの器ぐらいの違いというところでしょうか。その違いは時間と労力を費やして丹精込めて丁寧に作り上げられた高価な価値を見出されるようなものと、まあ、壊れたら買い替えればいいと考えられるような量産品との違い、まあ、そういう限定はできないのですが、いろいろな思いが、その違いが思い浮かびます。でもそのどんな違いであったとしても、その違いを生むのは作り手である焼き物師の思い、都合、加減一つということになる。ですから神様について焼き物師に例えるならば、神様の作品であるところの被造物、その中にはもちろん私たちも含まれますが、尊ばれるものとそうでないものがあるのだというふうな、そのような例えをここで語っているわけです。しかしながらそうなりますと、私たちの中にはささやかな反発心のようなものが湧き起こってまいります。私たち人間は皆尊い存在なのではないか。私たち人間はこの世的にはさまざまな違いがあるけれども、神様の御前ではみんな同じではないか。みんなが神様に愛される資格を持ち、みんなが神様から恵みと祝福を受けることができるはずなのではないか。そのような思いが湧き起こってまいります。以前紹介したことがあるかと思うのですが、私の心の中に残っているこんな詩があります。綺麗なハンカチで足は拭けない、汚い雑巾で顔は拭けない、奉仕の相手が違うだけ、各々の尊さに変わりはない。つまり全てのものは尊いのであって、全てのものは祝福されるものであるということを歌っています。この世的ないろいろな見た目や地位や役割や能力や、そういったもの全てを超えて、みんなが神様にそれぞれふさわしい賜物を与えられた愛されるべき尊い存在なのだということ、もしそこに何らかの差異が生じるとしたら、それは人間自身の価値観が入り込んだ結果であって、神様の御前では皆が等しい存在であるはずだというのが、私たちが信じている事柄の一つです。なのに使徒パウロがここで、あたかも人間には尊ばれるものとそうでないものがいて、しかもそれを神様ご自身の創造の技においてすでに決定づけられているというような言い回しには、少なからず違和感を覚え疑問にさえ思うんです。ついにはこんなことを言うなら、パウロは使徒としてふさわしくないのではないだろうか、そのような思いさえ抱きます。しかしここにはパウロなりの そのように語る理由がありました。それは神様に選ばれた民としてのイスラエルが神様に従っているかのようにして、実態は神様の御旨にかなう生き方ではなく、選ばれた民とは程遠いありようであったということにあります。具体的な一つ一つの事例が挙げられているわけではありませんが、強いて言うなら愛に生きるということよりも自分たちのルールに従い、それに固執するというそのようなあり方です。つまり立法主義と呼ばれる表面的な戒律重視の姿勢、生き方によって弱く小さくされた者たちが疲弊し苦しめられているという現実があったわけです。立法という掟は神様に与えられたその掟に基づくものでありますから、そう考えればそれを守ることは決して悪いことではありません。むしろそのことを通して正しく信仰を表されるのであれば、そのような生き方は神様の栄光を世に表すものとなるでしょう。しかしそれによって弱く小さくされた者たちがさらに苦しめられるとしたらどうでしょう。福音書によれば貧しく空腹を覚えている者たちがどんなにお腹が減ったとしても安息日には落ち穂拾いをさせてもらえないとか、悪霊に障害や心の病を負っている人たちはその原因を罪を犯した報いであるとか、悪霊に取り憑かれたせいであるとされて忌み嫌われ共同体から排除されているとか、そういうことが起こっていたことがわかります。さまざまなハンディキャップがこの世での命に重荷を負わせ多くの苦悩をもたらす。小さくされたものはますます小さくされ、富であれ力であれ名誉であれ持てるものがますます強くなる。それがこの世の常です。それが信仰においても同じだとすれば、それは決して神様の御旨にかなうとは言えないはずです。でもイスラエルという信仰共同体もこうした世の常に慣れきって いたのでありましょうか。そうした悩みや苦しみの中に神様が手を差し伸べられた結果が一人子イエス・キリストの誕生だったというのは言うまでもありません。イエス様はユダヤ人たちの間で常識とされていたことに真っ向から向かっていきました。タブー視されていたようなことに挑戦状を叩きつけるようにして、それら一つ一つを覆していかれます。安息日に病人を癒し、他にも禁じられていたことを行います。罪人とされていた徴税人や汚れた人と呼ばれていたようなそういう人々と交わり、食卓を共にされました。人々が忌み嫌うことを当たり前のように平然とやってのけた、ごく当たり前のことのようにしてこれをやってのけたのであります。ちょっと想像してみるのですが、徴税人にだって同胞の友人たちはいたはずです。汚れた人とされた障害を負っている人や重荷を負っている人にだって家族や支えてくれる仲間たちはいたでしょう。例えば病気の友達を戸板に乗せて運んできて、イエス様がおられた家の屋根瓦をひっぺがして上から吊るして下ろし、友人の癒しを求めた、そういう人々のお話が福音書にはあります。簡単には癒されない病なのですから、本人や先祖の罪の報いだとみなされていたかもしれません。つまり罪人とか汚れた人とかそういうレッテルを貼られていた人だったのだろうと思うんですが、それにもかかわらずその人の癒しを求めるそういう仲間たちがいたということをこの物語は示しています。しかもよその家の屋根を破壊してまでイエス様の苦しき御業を信じて大胆な行動に出るぐらいの思いを持った友人たちがいたんです。 でもそれもきっと公にはあるいは指導者たちがいるようなところではその目の届く中では表せない優しさだったのではないかと想像いたします。本当は優しくするのがいいと誰もが知っていて本当は弱っている人を助けるのが望ましいということをみんなが知っていたんでしょう。でももしそれが指導者たちの目に悪と映るようなことであればつまりは立法に反すると断ぜられてしまうようなそのような状況であれば自分の方が逆に罰を受けたりあるいは阻害されるそういう理由になってしまう。だとしたら表面的には罪人を避けるとか汚れたとされる人とは交わらないという選択を取る人たちは少なくなかったでしょう。ちょうどいじめが問題になるときによく耳にするように一緒になって加勢しないと自分がいじめられるとか周囲に合わせておかないと矛先が自分に向いてしまうからというような理由で本当の本心とは裏腹に親しくできないそういう友人が横にいるというようなそんな状態でしょうか。本当はいじめに加担するのは良くない自分はそんなことはしたくないそう思っても現実に自分が苦しみを受けることを避けるために取らざるを得なかった行動というのがあるというのはこれは決して褒められたことでもないし容認できるような理由でもありませんが実態としてはそれはある。でもその陰では人目につかないところで交流があったりユダヤ社会の中で言えば小さなコミュニティであれば罪人だとか汚れた人だとかいう区別はそれほど強くはなかったと言いますか薄れていたということも考えられなくはない。そうでなければ罪人も汚れた人も社会から完全に阻害されてしまっては生きられないからです。そのような中でイエス様はそうしたこれまでの常識とされてきた考え方に否を唱えて本当に大切なのは何かということを公に言葉と行動でどの場面であったかということを問わずに示していかれたのでありました。そしてそれは神様の御旨にかなうものでした。なぜならイエス様は神様が使わされた神の一人子であったからです。このナザレのイエスと呼ばれた方を神様のから権威を授けられた方であるとそう信じてそう告白することこそが正しい信仰本流の信仰だというふうにパウロは信じて疑わなかったのでありましょう。一方で私たちが自分たちが信じてきた事柄を覆されたと思っていた指導者たちや変化を望まない人々からすればナザレのイエスを救い主キリストだと信じる者たちは分派活動だというふうに見なしました。自分たちこそがアブラハム、イサク、ヤコブに続く神様との契約を受け継ぐ民であるというふうに自負していればこの信仰勢力ともいえる新しい信仰の在り方を主張する者たちは明らかに分派であってあるいは異端ともみなしていたと思います。でもイエス様こそこのナザレのイエスこそキリストであると信じる者たちは自分たちこそが本流だと信じて疑わなかったのではないか。そして神様から使わされた方を受け入れない古い考え方に口をする人々を神様は諦めてキリストを受け入れる者たちこそ神の国に入るにふさわしい新しいイスラエルと呼ばれる民として創造されたのだというふうにパウロは考えるのでありました。興味深いのは神様は決してユダヤ人たちを見捨てたのではなかったということです。神様は最後の望みとしてイエス様を世にお使わしになったのでありまして 本来なら選ばれた民とされるイスラエルの民がそのままみんな救いに導かれていくはずであったでしょう。しかしイエス様を受け入れない、つまりは神様の愛と恵みを拒否する者たちへの神様の忍耐が終わりを告げたとき、イスラエルとアブラハムとの約束を受け継ぐ血族としてのイスラエルではなく、神様が求める誠の信仰に生きようとする信仰共同体としての新しいイスラエル、そしてそこに新しい世界が創造されていくということです。ここには神様の深い愛と慈しみがあふれています。神様をしっかりと見上げて実感に示されている神様と人への愛、これに生きようとする者に神様は限りない恵みをもたらす。この神様の愛と慈しみは、これに逆らう者たちの不信仰によって際立って、むしろ美しく輝きを放っていくのであります。つまり神様が作られた結果的に尊くない器によって、尊い器の素晴らしさ、すなわちキリストを信じ受け入れる者たちが欲する神様の恵みの素晴らしさが世に示されているということです。今ここにいる私たちも、古い約束に基づけば救われるはずのない異邦人でありました。でも今やアブラハムとの契約という恵みの相続人となっています。もちろん私たちが皆完全な信仰を持っているわけではありません。むしろ私たちは不完全で、愚かさを隠しきれないそのようなものであるのですが、だからこそキリストの贖いを信じ、その清めを信じ、キリストに従おうという信仰の決断を新たにするのであります。そこに私たちが求める平安、本当の平安があるということを私たちは気づかされたからであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちの足らざるところをあなたが補い、正しく導いてくださることを信じて、あなたへの信仰の決断を日々新たにすることができますように。暑い日々が続きます。どうぞ一人一人の健康を守りお支えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。